背景ライザポジ構成。この配信は卒業生の8割が持ち単価2円を達成しているウェブライター講座ライザパの講師である私ジャパソンから受講生に向けてお話ししていきます。今日のテーマは、テーマ決めてなかったですね、アキレス腱断裂と変化はチャンスです。アキレス腱断裂と変化はチャンスです。まず一昨日アキレス腱を断裂しました。一昨日じゃないか、3日前、木曜日ってあってるか？そうですね。木曜日にアキレス、フットサル中アキレス腱断裂して、で、金曜日手術して、昨日退院して、今日に至りますです。で、今、どうなる状態かというと、左足を地面につけない状態、もうギブスでガチガチになってて、地面についちゃいけない状態です。で、今、左足下げておくと、なんか、むくんじゃって、で、ギブスとパンパンになって痺れてきちゃうので、血流が悪くなって、どうするかというと、左足を、椅子とは別に椅子を用意して、その椅子の上に左足を上げて、で、左足だけ伸ばしてる状態で、普通にデスクに座って、この配信を撮っておりますです。で、まあ、いろいろ話したいことあるんですけど、例えば、初めての入院で、初めての手術、手術は初めてじゃないか。まあ、でも、麻酔、半身麻酔使っての手術って、ここまで大規模な手術は初めてでしたね。で、いろいろ楽しかったって言ったら変ですけど、なんか、学びになったことがいっぱいあったんですが、まあ、それはそれでちょっと置いといて、これはむしろチャンスだなって話をしますです。です。で、まずはコメント返しからです。ちなみに昨日は手術の翌日で、さすがにちょっと傷口が痛かったんですけど、傷口痛かったし、なんか筋肉、左足の筋肉が、なんかプルプルしてるし、やたら。で、これちょっとしばらく続くようだと仕事になんねえなって感じだったんですけど、今日はもう全然痛くなくて、これなら普通に仕事できるわって状態になってますです。で、前回の配信3日前ですね。あ、ちょうどこの日ですね。この日のこの後、あれ？合ってるかな？この日のこの後、フットサルに行っちゃって、アキレス腱断裂ですね。で、まず愛さんから。正解飲む、ゴール飲むへの配信へのコメントです。今、資格試験対策本を作っていて、で、結構正解あるんですけど、で、SE は正解ない記事が多いですが、まあ、どっちもどっちで、どっちもそれなり難しい的なお話へのコメントです。愛さん、正解やゴールがある方がやりやすいのかなと思いましたが、自分の考えは浅くて甘いなと感じます。でもこれは私もわからなかったですね。やってみて、あ、正解ある方は、それはそれできついんだって感じました。で、どちらもペルソナや方針を決め、一貫性を持ったものにすることが必要なんですね。あ、そうですね、まさしく。でも正解あるものって、正解あるからといって、表現が一個しかないんだったら、競合とか必要ないですからね。もうどこかが一冊出したら、それでおしまい？問題集とか。でも何冊もあるのは、ペルソナとか方針がそれぞれの本で違うからですね。です。で、何を取り組むにしても本質を捉えてロジカルに考えること、そしてそれを確実に行動に移すことの大切さを、ジャパソンさんからいつも気づかされます。いや、ちょっと耳が痛いですけどね。確実に行動を移す設定はいないですよ、私も。まあ、例えば、チャット GPT で何かやろうって言ったやつ、結局、ちょっと調べて、あ、無理だってなって、あ、でもそれはあれか、一応行動移してるか。まあそうですね。行動を移すのは大事です。で、かつ、そうですね。まさしくこの二つ大事ですね。本質捉えてロジカルに考える、そして確実に行動に移すですね。どっちかだけだと何も生まれないので。例えば、本質捉えてロジカルに考えて結局行動しない場合、結局考えたことって無駄になりますし、で、ただただ行動してるだけだと改善されないので、何の成果も生まれないってなります。だからこの二つですね。まさしく。本質捉えてロジカルに考え、確実に行動に移す。ありがとうございます。で、ハムカツさん。正解のある課題の大変さがとてもよく理解できました。いや、そうなんですよ。こんな大変だとはって感じです。で、また購入者のフェーズによっても刺さる内容が違いますよね。勉強を始めたばかりの基礎が知りたい人、応用問題で合格率を上げたい人、全体をまるっと復習したい人。ゴールは合格ですが、購入者はどこに連れていくのか差別化が必要なんですね。あ、まさしく、そうですね。めちゃくちゃいいこと言っていただきましたね。そう。まず、そう、フェーズによっても刺さる内容が違うので、 で、ゴールは確かに合格なんですが、その人をどうやってゴールに導くのか、その経緯ですね。経緯、過程って言ったんですかね。まあ、例えば、もう実務、試験に受かるだけじゃなくて、実務でもバリバリ使いこなせるように伝えるのか、それとも、まあ、実務のことは置いといて、とにかく合格のために最短で必要な情報だけを伝えるのかってとこっすね。とかです。で、この二つでも全然書く内容が変わってくる。もし前者、実務でもバリバリ使いこなせるようにだったら、実務に寄せて、もうガンガン補足入れていかなきゃいけない。問題解く際にはこうでいいけど、実務の時はこうしてくださいねって補足をめっちゃ入れる。で、かつ、問題に必要ないけど、実務で役立つような機能とかも紹介すべきってなるし、で、逆に、合格のために最短で合格するために必要な知識だけを伝えるってなった場合は、もう補足とか、極力削ぎ落とす。ですね。では、そう、今回私が作った本も最短で合格にしました。で、それは競合の状況を見てなんですけど、競合の本はもう全部網羅、とにかく。もう、どんなに細かい問題であっても解けるようにするみたいな感じだったんで、そうじゃなくて、最低限の基礎だけ抑えればできますよ。で、かつ、こういう覚え方すれば効率的ですよ。っていうやり方でやってます。まさしくそうですね。そう、ゴール合格なんだけど、誰をゴールに導くのか書いていただいたような、どんなレベルの人をゴールに導くのか、そして、どうやって合格に導くのかですね。そこで、まさに、資格対策本はそこで差別化になるなと思います。わかりやすさだけじゃないですね、だから。で、この、誰をどこに導くのかが決まってないと、めっちゃ書く、ブレブレになって書くのに時間かかっちゃう。正解ある問題集であろうとですね。ありがとうございます。では、今日の本題に行きます。で、今日のテーマは、アキレス腱断裂と変化はチャンスです。アキレス腱断裂と変化はチャンス。で、ちょっと入院のこととかいろいろお話ししたいんですけど、それを話すと20分くらいかかっちゃう気がするんで、それは明日月曜日か、でも、まあいいか、明日とかに話します。明日？あ、でも明日話せるかな。明日話せるな。明日話しますね。入院時のエピソード、いろいろなエピソードは、です。今日日曜だから、そっち先の方が良かったか。まあいいっすね。で、ちょっと入院時のエピソードも話すと、まず麻酔って2種類選べるんですね。なんか、手術するってなったら全身麻酔一択なイメージだったんですけど、全身麻酔か、半身麻酔、下半身だけの麻酔か選べますって言われて、で、どっち選べます？もし。全面手術するのは足ですね。足。かかとです。で、全身麻酔の場合、寝て覚めたら手術終わってるって状態です。で、半身麻酔の場合は、もうずっと起きてる。これから手術始めますかも聞こえる状態です。どっちを選びますでしょうか？費用は変わらないとして。です。どっちを選びますでしょうか？そして私はどっちを選んだでしょうか？です。でもこれちょっとヒントになっちゃうかもしれないですけど。で、私は半身麻酔選べるって聞いて、もう速攻で半身麻酔を選びました。で、なんでかっていうと、半身だけしか効かないってことは、それだけ、なんだ、体への影響も少なそうだからですね。まあ、これちょっと実際のところはわからないですけど。でも、そう、あと多分死ぬ確率も低そうって思いました。そこまで医者に聞いてはいないんですけど。で、全身麻酔の場合って、人工呼吸器もつけるんですよね。で、一方で、半身麻酔の場合、もちろん、上半身は普通に動くので、自力で呼吸できますと。で、なんで、その辺が怖かったのと、あと、ワンチャン手術の後、午後、仕事できるんじゃないかって思ってました。結局できなかったんですけど。で、全身麻酔の場合は、起きた後、ぼーっとする状態が続くって聞いてたので、あ、じゃあ、それなら、そう、それが一番の理由かな。最初にちょっとかっこよく言いましたけど。そう、午後、ワンチャン仕事する可能性も考えて、頭ぼーっとしないであろう半身麻酔の方を選んだって感じですね。です。で、実際仕事できるような状況ではなかったんですけど、もちろん。です。で、まぁ、ちょっとこの話は置いといて、で、半身麻酔でめっちゃ、その手術ずっと起きてたんで、結構いろいろ面白かったんですけど、例えば音楽好きなものありますって聞かれたりして、昨日何食べたの？サントラ？昨日何食べたって、料理のドラマっすね。ゲイと、まあ、ゲイと、 料理のドラマです。すごい要約すると。で、それが息子が好きで、私も好きなんですけど、しょっちゅうサントラ流してて、で、手術中もそれ流したんですけど、その料理中に流れる音楽が BGM として流れてる中、私のかかとが調理されるみたいな。すいません。なんか、ブラックジョークじゃないですけど、みたいな、めっちゃシュールな状態に なりました。です。で、これを置いといて、で、ちょっと戻しますね、話を。で、今、左足地面につけない状態で、で、家の中でどうしてるのかっていうと、椅子、コロコロ椅子に座って移動してます。で、意外と快適って言ったら変ですけど、そんなに支障なく暮らせていて、で、昨日も、まあ、ちょっと左足痛くはあったんですけど、これなら料理できるなってことで、料理して、昨日の夜飯を私が作って、で、あと、5日分ぐらいの作り置きもしました。で、ついでに、買い物行けるか検証したくて、で、土日しか妻いなくて、今日は妻、1日外出、息子と外出の予定があったので、昨日のうちにちょっと一緒に買い物に出てみてもらって、で、私はあれっす。あれなんて言うでしたっけ？松葉杖をついて行ってみたんですけど、まあ無理だな。買い物は無理だってなりました。まず、スーパーに行くまでに、めちゃくちゃ疲れる。し、もう、行っただけで、往復行っただけで、ちなみに徒歩 5分ぐらいのとこなんですけど、往復行っただけで手に豆ができた。松葉杖で。で、かつ、松葉杖状態で、どうやって、商品取るのが無理です。だから車椅子で行けば取れる商品買って帰ってくるはできるんですけど、そこまでして買い物する必要ないなってことで、買い物は無理だなっていうのが分かりました。で、一方で料理はできると。で、なんで、もうちょっと、あと、息子の迎えも無理ですね。なんで、まず、移動が遅いですし、息子が走っちゃった時とかに止めに行けないですし、で、なんか危ない時に、多分私無理し、まあ、誰でも無理するか、無理しちゃって左足ついてまた怪我するって絵が見えるので、迎えは無理だなと。で、そう、買い物無理。息子の迎え無理。で、ただ息子と二人で留守番はできそう。で、料理もできる。まあ、あと、食器片したりも、ま、できなくはない。風呂掃除は無理。とかですね。ちょっとできることできないことを、昨日、一通りじゃないですけど、ざっくり確認して、まあ、一番でかいのは夕ご飯の食事、準備なんで、これができないってなると、妻の家事の負担が爆上がりしてしまうので、そこは、ま、できそうだってことで、一安心してます。です。で、ちょっとまた話逸れてますが、何が言いたかったのかっていうと、左足使えない状態で、で、かつ、普通に運動できるようになるまで、普通にじゃないか、軽い運動ができるようになるまで最短でも4ヶ月かかりますって言われました。で、今5月19なんで、運動できる頃には9月19日ですね。もう秋です。で、かつ、私、再来週に、シニアサッカーの試合、シニアリーグに参加しようとしてて、もう登録料も払って登録してもらったんですけど、まあ、今季絶望ですね。19月末に動けるようになったとして、まだ全然多分サッカーできるような状態ではないし、体動かないのでサッカーやりたくないと、状態なんで。で、まあ、年末、とりあえず年内はサッカーし、普通の試合とか出ちゃいけないだろうって感じになるので、試合できませんと。で、かつトライアスロンは、申し込もうとしてたんですけど、もう今季絶望ですね、それも。で、かつ、息子を、どれぐらいだろうと、2、3ヶ月は抱っこできない。息子の抱っこって軽い運動に入るんですかね。抱っこできないと。で、3歳児の3ヶ月はでかいっすよ。3ヶ月息子を抱っこできないって。それが一番私来ましたね、精神的に。その怪我した後。まあ、フットサルできないのも結構ショックだったけど、で、あと仕事できないのもやばいかもと思ったけど、まあ、手じゃなくて足だからどうにかなるか。あれでも息子と二人で出かけたりできない。ってのが、それが一番ショックでした。3歳児の3、4ヶ月、二人で過ごせないというか、二人で出かけたりできないっていうのは、結構ショックですね。今言っててもショックですけど。で、なんですが、逆にこの、今この日、歩けない状態っていうのはチャンスだと思ってます。で、どうチャンスなのかっていうと、変わるチャンスです。で、なんでチャンスなのかっていうと、まあ、左足使えないことで、いろいろ変えなきゃ、変わらざるを得ません。例えば、息子の迎えは行けないので、妻だけに行ってもらったり、まあ、行けるときは二人で行けるようにしたいんですけど、なるべく。妻だけに行ってもらったり、買い物行けないので、これまた、 なんだ、ネット、は、はい、はい、はい、ネットスーパーやら頼ったり。とか、まあ、いろいろ変わらざるを得ないんですけど、これは変えようと思っていたことを変えるチャンスです。で、例えば、昨日料理してて思ったんですけど、動線がいまいちだなと、より感じました。いつも立って料理してるんで、ちょっと離れてても別にそんな気にならないと。例えば、包丁とまな板が離れた位置にあったとしても、1、2歩歩いて、包丁取って、で、まな板出してってやればいいので済むんですけど、今、椅子に座ってる状態なんで、その1、2歩が結構遠いと。で、なんで、歩けるにしろ、歩けないにしろ、それってもっと効率化すべきじゃないですか、動線。もう、セットで使うものは近くに置くべき。とか。で、あと、そう、鍋がここにあって、フライパンがここにあって、冷蔵庫がここにあって、で、冷蔵庫のどこにここがあってってのも、なんだ、最短距離じゃないなって感じました。で、もっとここにこれがあってとかってのは、で、それを今めちゃくちゃ感じるのって、左足が使えないからなんですよね。だからこそ気づけることがある。で、これを元にして、キッチンの配置を最適化したなら、左足治った時にもうめちゃくちゃ効率的に料理ができるようになってるはずです。で、このめちゃくちゃ効率的に料理できるようになるのはなんでかっていうと、左足を怪我して、状況が変化したおかげです。で、なんで、そういったことは他のことにも言えて、まあ、料理もしっかり、あとは、なんすかね。お酒もそうか。前やめるって言ってて、結局いつだか年末ぐらい飲んじゃって、なし崩し的に飲んでたんですけど、2週間くらい飲めないので、これまた、酒はやめは、今やめはしないつもりなんですけど、そう、酒やめるチャンスにもなり得ると。これは例え話ですね。2週間、最初の2週間我慢できれば、その後って辛くなかったりするので、私の体験なんですけど、もし酒をやめようと思ってたんだったら、この怪我して酒飲めない期間をきっかけにして、そのままやめてしまえばいいし。で、あとなんだ。あとなんだ。もっと家族との時間取りたいと思ってたんだったら、どうせ一人じゃあんまり出かけられないんだったら、出かけられないんだから、一緒に家で過ごしたりするようにすればいいしっていうふうに、まあ、怪我したこと自体は不幸って言ったんですかね。不幸なのかもしれないんですけど、それに伴う変化をうまく活用すれば、生活をよりいいものにできるチャンスになります。で、この怪我することで、怪我とか、まあ、なんか、私の話に限らずに言うと、怪我とか、まあ、なんか、イベントとか、それはいいことかもしれないし、もしかしたら、私の今回の怪我みたいに、不幸としか思えないようなことかもしれないですが、で、そういったことによって伴う変化って、もう、変わらざるを得ない変化なんですよね。私だったら左足使わないようにせざるを得ない。もう、座りながら料理せざるを得ない。息子と二人で出かけることができない。あ、これはちょっと言い方が変ですけど。っていうふうに、もう強制的な変化なので、その強制的な変化に便乗して、変えたいと思ったことを変えるチャンスになり得ますです。で、今回私の怪我で例えましたが、これは どんなことにおいてもそうです。過去の私の例で言うと、病んでパソコン触ってると気持ち悪くなっちゃったおかげで、じゃあもう、ちょっと治ってきてからですけど、定期的に休憩を必ず挟むようにしようって言って、ポモドロテクニックを覚えましたし。で、そのポモドロテクニック、今も活用してるんですけど、その合間に家事やることで、仕事と家事の両立がめちゃくちゃできるようになりましたし。なんで、そう。いい変化ばっかり目を向けがちですが、なんか不幸なことがあったとしても、その変化って、捉え方次第ではチャンスにできますです。座りながらじゃなきゃ料理できないとかって、まあ、それだけ捉えたら不幸、悪いことですけど、でも座りながら料理できるからこそ気づけることがありますし、かつ松葉杖で移動してみて、見たからこそ気づけることってのもある。ありますし、とかです。で、なんで、まあ、いいことも悪いことも人生いろいろだと思いますけど、特に悪いことが起きたときは、これは変わるチャンスかもって思えると、なんか、より悪いことすらもエネルギーにできるかもしれませんです。ということで以上、アキレス腱断裂と、 変化はチャンスでした。で、とりあえず私が安心してるのは仕事は普通にできそうってことです。もう本当にそこが心配で。で、怪我して速攻で、もう救急車呼んでもらった時に速攻で、今の本書いてる担当者の方に連絡しました。すいません。明日中には無理ですって言って。で、とりあえず途中まで終わってるやつを送っちゃいます。この後送れる状況がどうかわからないですのでって言って送って、で、本当は入院も10日前後になるみたいな最初言われたんですけど、その後話してたら、最短手術の翌日には、まあ退院しても OK ですって言われたんで、で、それで昨日退院してきました。で、昨日のうちは左足、まあなかなかズキズキしてて、さっき言いましたね、これ。だったんですけど、今日今全然全く痛みがないので、よかった。そう、仕事は普通にできる状態でよかったってのと、まだ両腕とかじゃなくてよかった。キーボードを叩けるので。ってのと、あとなんすかね。そう、いいこと、悪いことは一個だけだけど、これに伴ういいことを挙げ出すと結構切りなかったりするので、です。ってことで、以上。アキレス腱断裂と変化はチャンスでした。で、今日は私は、本当は金曜締め切りだった本の遂行2回目のやつの残り 10%、5% ぐらいかな。の作業が残ってるので、ちょっとあれですね。前倒しで進めてたのは、この怪我ができてもリカバリーできるようにするためだったんじゃないかとか思ってます。でも前倒しのせいでフットサル行く余裕ができたんで、そのせいで怪我したんですけど、まあそれは置いといて。で、なんで、その後半を今日進めて、で、遅れてすいませんでしたって謝って出して、で、明日以降は平常運転するかな。平常運転しつつ、迎えとか風呂掃除とか、普段できることができない分、その分ちょっと料理とかで、なんだ、家族に貢献しようと思ってます。です。ということで、今日日曜ですが、今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。ご心配をおかけした皆さんすいませんでした。この通り元気ですので、一緒に頑張っていきましょう。一緒にというか、はい、いつも通り頑張っていきましょう。